77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は3月13日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、元気にやってますか。はい、まあ私の方はね、最近結構まあ農家バーね、お店の方が忙しくてですね、たくさんねお客さんに来ていただいてるっていうのももちろんあるんですけど、ちょっと、ね、イベントをね、大きなイベントを開いたんですよ。はい、それがですね、ビリヤニとね本格コーヒーをね、楽しめるっていうね、まあそういうイベントをやったんですけれども、もうねそれがね、おかげさまで大盛況ね、いただきまして、はい、もうたくさんの方にねご来店いただきました。はい、ありがとうございます。で、まあ、今回ねそのビリヤニってね、まあ私はね作れないので、なのでねこうね、東京からねあのビリヤニの職人さんというかね、をお招きして、でそれでね作ってもらったんですけれども、はい、まあ、今回ねそのビリヤニと、まあ、本職がねコーヒーねの専門家でいらっしゃるので、それでねどちらもね楽しんでいただこうという、まあ、そういうイベントをやりました。はい、で皆さんどうですか、ね、ビリヤニって食べたことありますか。はい、私はねちゃんとしたのはなかったんですよ。はい、ビリヤニの素みたいなの買ってきてね、で、まあ、それでね作って食べたことはありますけど、それもねもちろん美味しかったんですよ。美味しかったんですけど、もうちゃんとした人がね作るっていうね、そういうのね初めてでした。はい、でね食べたことないよって、そもそもビリヤニって何っていう人のお話、いう人のためにねお話しさせていただきますと、まあ、ビリヤニってね南アジアね、まあ、主にインドのねスパイスとかね、いろいろな具材と一緒に、お米を炊いた炊き込みご飯みたいな感じなんですよね。炊き込みご飯って言ったらね、なんか、ね、ものすごい純和風みたいな感じしますけど、スパイスご飯って感じですかね。はい、でね、もう本当にね、もう、美味しいです。はい。で、スパイスって聞くとね、こう日本人ってこう、ね、結構こう辛い方のね、スパイスをね、思い浮かべる人もいるかもしれないんですけど、まあ、辛いもののね、まあ、スパイスですけど、まあ、結構ね、こう、スパイスって、こう、香りをね、楽しむというようなものなので、なので、なんか、ビリヤニはね、こう、香りを楽しむという感じでした。はい。でね、なんか、それがね、もう、こう、食べた時にね、こう、鼻から抜ける香りですよ。はい。それをね、楽しむっていうね、まあ、そんなね、感じの食べ物なんですよね。はい。ね。まあ、長崎はねあんまりねビリヤニ出してるお店がなくて、であってもねなんか何でしょう、まあね、こうそこまでねこうすごく本格的じゃなかったりとかするので、だからねなかなかね食べる機会がなかったんですよね。はい、で今回ね、本格的なビリヤニをね、お店で、まあね、私も食べましたし、でねお客様にも楽しんでいただくっていうね、まあ、そんなねことができてね、ね本当にね良かったです、ね。ありがとうございます。で、コーヒーもね、もう結構ね、スペシャルな豆を使ったね、コーヒーだったので、だからね、美味しかったですね。どちらもね、こう、すごく合うようにね、選んでもらってたので、だからね、本当ね、ね、もうすごいね、こう、香りをね、どちらの香りも楽しめるっていう感じだったんですけど、なんかね、もうその、ね、コーヒーとビリヤニのその専門家ですよね、その方とね、お話してて、ね、前もね、ちょっと思ったことがあるんですけど、なんかね、ビリヤニと、ビリヤニというか、スパイスとね、なんかコーヒーってね、なんか結構ね、なんか似てるなっていうようなね、まあそんな感じがしましたね。はい、香りのね、いろいろな違いを楽しむね、っていうのもありますね。で、その方ね、ワインも好きでね、で、ワイン好きとね、コーヒー好きとね、スパイス好きってね、なんかね、結構被るっていう、まあそんな感じでした。はい。で、ちなみにね、香りを楽しむので言ったらね、ノーカバーなやのね、果実酒もね、まさにそうなんですよ。はい。ね、まあもちろん味もね、美味しいですよ。はい。でもね、なんか、結構ほとんどのね、果実酒がね、香りを楽しむような感じでなってて、で、 というのもね、あの中にはね、味よりね香りっていうようなね、まあ、そういうものもね結構あるんですよ。お花の果実酒とかそうですね。お花の果実酒はね、あのバラとかね、金木犀とかね、ラベンダーとかね、まあ、そのあたりがね結構あるんですけど、あれってね、こうバラってね、こうむしゃむしゃって食べてね、こう口で美味しいと思うものじゃないじゃないですか、ね、香りを楽しむものじゃないですか。でね、ハーブティーとかね、バラの香りとかありますけどね、あれもね、バラの味がついてるというね、バラの香りですよね。はい、で金木犀とかね、ラベンダーとかもね同じ感じなので、だからね果実酒はね本当ねバラ香りがねすごくね、大事なんですよ。はい、で今バラとかね言いましたけど、だけじゃなくてね他のね、フルーツの果実酒も結構もうそんな感じですね。はい、でなんかね香りがね、なんか自分でやっててねすごい思うんですけど、なんでしょう、なんかあの香りってちょっと言語化できないなっていうような、そういう感じがします。言語化できないというのはどういうことかというと、お互いにあの香りをねこうのについて説明し合うことができない、できないというか非常に難しいようなものだなっていうふうに思います。はい、で何の話って思うかもしれないんですけど、視覚だったらね言語化できるじゃないですかね。どんな、例えばね、ね富士山を見てからね感動したよっていう人はね、なんか山があって感動したっていうだけじゃなくて、ちゃんとねこう視覚をこう言語化できますよね。ね、あの澄み切ったね青空をバックにね、富士山の、がのシルエットがねこうが浮かび上がって、そしてねそのシルエットだけじゃなくて、その光がね当たった感じがそのね、富士山のねこう表面をねこう、浮き上がらせて、そしてそのねこう荒々しさをね、感じることができたみたいな感じで言ったらなんか伝わるじゃないですかね。ねで、あと音もねもう言語化しやすいですよね。ね、なんとか管弦楽団とかね、そういうのこうを聞いたというのね、なんか管楽器となんかね、弦楽器のハーモニーが素晴らしかったとかね、あとはね、ね太鼓のね音がね迫力があったとかね、こう言えるじゃないですかね。そしてね、もうそこのね、そこの歌声がね良かったとか言えるじゃないですかね、言えるんですよね。でもね、で味も言えますよね。味もね、ね、こう美味しいラーメンを食べたという時にね、もう魚介のね、出汁の旨味がすごく良くて、そしてそこにね、の醤油がね、柔らかい味だったみたいなね、まあ、そんな風に言ったらね、なんとなくわかるじゃないですか。ね。で、なんですけど、で、あと、まあ、触覚とかもね、言えるのかな。ね、触覚。で、それを食べた時に、ね、こう、熱々でね、食べてね、で、そのね、こう熱々で、こうね、油のね、感じがね、なんか、こう、口の中をすごく、マイルドにしました、みたいな、そんな感じでね、こう、言えると思うんですけど、ね、香りはね、ちょっとね、なかなか言えないんですよ。ね、だからね、そうですね。だから自分がねもともと持ってるねその香りのイメージっていうのが多分ねそれぞれねこう少しずつ違ってね、でそれがね何でしょう、こうお互いにねこう意思疎通がすごくしにくい部分なのかなというふうに思います。はい、だからなんかねコーヒーの人たちやねワインの人たちと話してると、なんかねその感じるものの、種類をねこう何個も言うんですよね。はい、ワインとかまあ、どっちもそうなんですけど、こう飲むじゃないですか。で飲んでこう今の香りは洋梨を思わせるような香りに、そして何でしょう、洋梨を思わせるような香りに、なんかこう花のような香り、そして、最後に苔のような余韻が残るみたいな、ね、そういうこと言うじゃないですか。そういうこと言うっていうのも変ですけど、でそれを言うことでなんかそれぞれね香りの成分を頑張って言語化してこうお互いに伝え合ってるのかなっていうのは、まあ、そんな感じがしましたね。はい、だからそのコーヒーのねこう専門家の人に話を聞いたところ、そのいろいろなものを食べてからその中に存在する香りを のセンサーをね、をたくさん鍛えるのが大事なんだみたいな、そんなこと言ってました。はい、だから何かのねこうを食べた時にこう感じる香りのねこう、まあ成分ですよね、それをこうねこうたくさん発見する、で発見してそれを伝えるっていうのがね多分ねあの業界の人たち大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、まあ、そんなわけでね、どうしましょうかね、今日のテーマ香りでいきましょうか。はい、というわけでね今日のテーマ香りです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは香りということで ねお話しさせていただきたいと思うんですけれども、はい、ね、先ほど言いましたようにこうビリヤニの専門家、コーヒーの専門家でもありますっていうね、お二人だったんですよ、ね、うん、東京からお招きして、でビリヤニについて、コーヒーについて、そしてあとワインについてもいろいろ語った時に、香りってなんだろうねっていうふうに思ったのがきっかけなんですよね。はい、で、ね、まあ、先ほど話してたみたいに、ね、コーヒーの人もワインの人も、飲んだ時にね、その香りを何々を思わせるようなという、こう もうたくさんのね、もので例えて、そしてそれをねこう伝え合うというね、最初ね、なんかこうそれをね、こうなんでそんな風にね、こうあの違うもので例えるのかなって、コーヒー美味しいねっていうのでいいじゃんみたいな感じで思ってたんですけどね、多分ね、そうちゃんと言語化してね、こうお互いにコミュニケーションを取るために必要なね、なんかあのそういう技術というかね、あのそういう手法だったのかなっていう風に思います。はい、でなのでそれでね、ちょっとね思ったことがあるんですよ。はい、それはね、まあ、いちごの果実酒とかね、ね、で、例えばですけど、例えばいちごの果実酒とかね、こう、お客さんに飲んでいただくんですよね。で、まあ、ロックとか、まあ、ロックはあんまないですけど、牛乳割りとかね、ソーダ割りとかね、そういうの飲んでいただくんですけど、そういう時に、わ、いちごの香りですねとかやっぱ言われるんですよね。はい。で、まあ、ね、で、しいたけとかもそうですけど、しいたけ酒とかね、しいたけの香りすごくすると、自分的には思うんですよね。それで飲んでいただく。で、それで、わ、しいたけの香りですねって言うんですよ。でそれでね、大体何でもそうなんですけど、お客さんのね香りに対する、反応っていうのはね、あんまりそんなにばらけなくて、9割くらいが同じような感想を持ってるんですよね。で甘い香りがして、いちごの香りがすごいですねみたいな、まあ、そんな感じのあれなんですけど、1割くらいは9割の人と真逆のことをの感想を持ってたりするんですよ。はい、でそれはね、全然いちごの香りしませんねとかね、まあそんな感じなんですよ。で、しいたけって言うけど全然しいたけの香りしないって言われるんですよね。で、まあそれはね、その人がこう、間違ってるとかそういうのでは全然なくて、ただ単に9割の人と1割の人がいて真逆のことを言うなっていう、まあ、そういう感じなんですけど、でその時に、ちょっとふと思ったことがあって、これ私もね、この言語化に、ね、成功してるかどうかわからないんですけど、ただいちごとかね、しいたけとかね、こう本物にはね、その香りが、さっき言ったような香りの成分っていうのが多分ね、まあ5個とか6個とか7個とか、まあ、もしかしたら10個とかあると思うんですよ。何々を思わせるようなっていうね、で表現するようなその成分がね、何個もあると思うんですよ。でそれで多分ですけど、その何個もあるうちのね、まあ上位 1,2,3,4 とかあるんですけど、そこのね上位 1,2,3 の成分は大体の人がこう同じように、それをこう察知してると思うんですよね。はい、で4,5,6っていうのを察知するかしないかっていうのは多分なんか多分人それぞれだと思うんですけど、でその4,5,6の方に注目してる人とかだと、その4,5,6の成分が大きく出てなかったりすると、多分ね何々の香りがしませんねっていう反応になってしまうんだと思います。多分そうだと思います。でそれはねどういうものかっていうとね、こうまあ、さっきのね、視覚の話ですよ。視覚の話でね、こう何々をこう見たりとかね、こうしたら、大体の人がこう同じものだねという認識するじゃないですか。で、この例え話で合ってるか分かんないですけど、さっき富士山を見た時の感じで言いましたよね。で、富士山の例えじゃちょっと分からないんですけど、犬の例えでいこうと思います。犬を見た時に、あ、犬だねって思うじゃないですか。ね、思いますよね。こう。で、その時に、じゃあなんで犬だと思ったっていうと、多分ね、こうみんなね、例えば、ね、こう、ね、耳が、垂れていたとか、尻尾を振っているとか、ね、あとなんかこう、舌を出しているとかね、まあそういうところをね、こう言うと思うんですけれども、ね、で、そこの部分で、それでこう、アンケートを取ると、大体の人が多分こう、同じようなことを言うと思うんですよ。はい。でも例えばこう全然違うところに着目してる人も多分いて、で、香りでも同じようなことが起こってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、で着目する部分っていうのは、まあ、人によってこうやっぱ違うは違いますけど、大体共通してくるじゃないですか。はい、大体共通してくるんですけど、まあ、と思うんですけど、多分ねそれによってね、全然犬に見えませんねみたいな、なんかそういう感じのが出てくるんじゃないかなと思います。はい、例えばこう肉球に注目してる人とかだと、ね、 ね、あんまりいないですけど、肉球ってね可愛いですもんね。肉球に注目してる人とかだと、絵を描いた時に肉球 が描いてなかったら、なんかちょっぴりねこう犬っぽくないなって思うとかね、そういうのがあるのかもしれません。はい、だからこうイチゴの成分で、こうみんながイチゴの成分だねって認識してる、9割の人が認識してるイチゴの香りの成分の 1,2,3 の部分じゃなくて 4,5 の部分の方に注目してる人とかだと、もしかしたらあの果実酒になった時のに 4,5 の部分があんまり出てなかったら、イチゴの香りがあんましないなみたいな、そんな感じになるのかなっていう風な、まあ、そういう風なね、まあ、私の想像なんですよね。はい、でそれがそのワインやコーヒーの専門家の人と話した時に思ったことです。はい、まあ、そんな感じでね、香りについてね、まあ、この仕事をしてるとね、こうものすごくね思うわけなんですよね。はい、ね、皆さんどうですかね。はい、今の聞いてどう思いますか。うん、で多分ね、なんかこう何々をこう思わせるようなみたいな、こうそういう風にね、こうそれぞれの成分をこう分解してからね、こう言語化するっていうやり方は私全然わかんないですけど、多分アロマの人とかそういう人たちもやってるんじゃないかなという風に思いますね。あと香水の人とかもねやってるんじゃないかなと思うんですけどね、なんかあの人たちこう、ね、トップノートとかね、なんかそんな風に言うじゃないですか。なんか最初に感じる香りとこう次に感じる香りで最後に残る香りみたいな、そういうことを言うので、もしかしたらそれがあのワインの人たちが言ってるみたいな、その香りのを分解と言語化っていうのに似てるのかなというふうに思います。はい、で果実酒飲む人で、なんか果実酒飲む人っていうの自体が少ないですし、果実酒の世界になんかそういうコーヒーのなんかバリスタ的な人とか、あの、ね、ワインのソムリエみたいな人がいないので、手調香師的な人がいないので、だから多分ね、なんかこうそれはあの香りをねバラバラに、ね、分解してからね、こうあの言語化して、ね、コミュニケーションを取るっていうね、そういうことがね、なんかあまりされてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、それがね果実酒の、ね、香りに関する、ね、考察です。はい、で実際ね果実酒はねいろんな香りがやっぱしますね。はい、で飲んでると、柑橘とかもね、のあれも飲んでると、ね、こうツーン最初にツーンとくる香りが一番最初に来るものと、あとこう飲んだ後にね、こうちょっとしばらくして来るものもありますし、でそれがねどっちが前面に出てるかでね、あの果実酒のね酸っぱさみたいなのがね印象が変わるんですよ。実際のねこう舌で感じるね酸味じゃなくてね、こう鼻で感じるね、香りで結構変わってくるんですよね。はい、だからね、だから面白いんですよ。だからねバラとか金木犀でねお酒が作れてしまうんですよね。はい、で、まあ、実際いろんなね香りがしますよというふうに言いましたけど、本当ね、いろいろですね。甘い香りももちろんそうです。甘い香りって何、こう実際にこう舌で感じる甘さですかというと、そういうわけじゃなくて、やっぱりね香りの甘さなんですね。はい、だから、実際にねこう砂糖をねたくさんつけたら甘くなるかっていうと、まあもちろん甘くはなるんですけど、あんまり砂糖を入れてなくても香りで甘いっていうのはねやっぱあるんですよ。どういうことって思うかもしれないですけど、いろんなものでねそれ感じますね。あ、ビワ酒とかで感じます。はい、ビワ酒ってね、ビワのね種からね甘い香りがするんですよ。でその甘い香りっていうのは何でしょう、杏仁豆腐の香りとね同じような感じなんですよ。はい、杏仁豆腐とビワってどういうことって思うかもしれないですけど、杏仁豆腐って杏子の種から作るんですよね。杏仁の杏は杏子の杏で、仁っていうのが、なんかこう中核的な、なんかあの中心部みたいな、なんかそういう意味があるらしいんですよね。なんかこう、まあ、昔のね、まあ、中国での使われ方なんでしょうけど、ね、こう日本でもそうなのかもしれないですけど、なんかこうそういう意味があるんですよ。なので杏仁豆腐って杏子の種から作られるんですよ。まあ、今も杏子の種から作ってるのかどうかはわからないですけど、まあ、要は杏子の種 の、の香り成分 を使ったお菓子なんですよね、杏仁豆腐って。でじゃあ、ビワ酒は杏子じゃないじゃんってこう言うかもしれないですけど、まあ、実際確かにそうなんですよね。杏子じゃないんですけど、でもねビワ酒はねビワのね種からねすごく香りが出てて、でそのビワの種 の、成分が多分杏子の種の成分と多分同じような感じなんだと思います。はい、でというのも、まあ、ナイラジオでよく出てくる何かの植物っていうあれで、ビワもね杏子もね同じねバラ科なんですよ。はい、だからね多分同じようなねこう成分が出てきてるんじゃないかなっていうのが私の推測です。はい、じゃあビワ酒はねなんでね、杏仁豆腐の香りすごく出るのって、他の果実酒と違ってなんでそうなるのっていうと、まあ、その理由としてはこれもね推測ですけど、ビワはね種が大きいじゃないですか。はい、 あの理由は一番はそれだと思います。でもう一つの理由はね、ビワってね、あの果肉に自体にそんなにね強い香りがついてないので、だから種のね、の成分がこう一番ねトップノートに来てるんだと思います。トップノートっていう言い方で合ってるのか知らないですけど、一番最初に香り感じる香りということで、種がねあの主人公になってるんですよね、はい、で食べる時ってね、ビワを食べる時ってあの種は当然食べないじゃないですか、はい、であの果肉を食べるじゃないですか。だから、ビワの果肉の味と香りを想像してビワ酒を飲むと結構違うなみたいな感じでね思うんですよね、はい、でもこれもまた面白い話で、あのビワ酒を飲んでからすごくビワの味がしますねっていう人もやっぱいるんですよ、はい、だからその人はあの、そう、ビワと全然違いますねっていう人の方がやっぱ多いんですよね。ね、9割はまではいかないですけど、8割くらいがそんな感じです。でも残り2割くらいの人は、あ、なんかすごいビワの感じですっていう風に言うので、これも多分さっき言ったみたいな香りのこう何番目のところ、香りの成分の何番目のところに注目してるかっていうところで感想が変わってくるのかなっていう風に思ってるところです。はい、でちなみにさっきね、あのビワ酒があの種の香りがすごく出ますよという風に言いましたけど、ね、あの逆にというかね、アンズ酒はね種のね香りがね全然出ないので、杏仁豆腐の香りにはならないんですよ。はい、あのアンズ酒はねの種はもうビワと違ってね、もう硬い殻に守られているので、多分成分がそもそも出にくいっていうのが一つだと思います。でもう一つがね、アンズの場合は果肉にね、なんかあのね、味や香りがすごくたくさん含まれているので、だからあのお酒にしたところで種がね、あの主人公逆転しないんですよね、はい、だからねそこがねあの面白いです。はい、香りがねこうさ、あの香りの世界になった時に主人公が逆転する場合としない場合ってあって、あのビワとね、あのアンズではね、そのあたりがねこうすごくねあの現れてるんですよね。はい、まあそのあたりがね、まあ香りとね果実酒の、ね、面白いところだと思いますね。はい、でまあ香りと果実酒で言ったらね、これはねもう絶対ねこう言わなければいけないなっていうのが、それがねベルガモットなんですよ。はい、ベルガモットの果実酒はね香りがやっぱねすごいです。はい、ね、ベルガモットって柑橘ですかって、ね、まあよく言われるんですね。でまあどんな柑橘ですかみたいな感じで言われるんですけど、もうねもう一言で言うと、ね、香りですね、香りが強烈ですっていう感じなんですよね。で味はね、味ももちろん、まあ、美味しいですよ、ね、美味しいと。でもね、あの甘いわけじゃないので、むしゃむしゃ食べて美味しいわけじゃなくて、ね、あのまあ、酸味が爽やかで美味しいというのがあるんですけど、あのやっぱりね、あの味じゃなくてやっぱ香りですね、はい、で香りがいいので果実酒にしてもねすごくね美味しいものになるんですよ。だから果実酒本当にね香りが大事です。はい、でね、うちはね、ベルガモットの、ね、果実酒をね2種類作ってるんですよ。でどういう風に作ってるかというと、ベルガモットの果実酒、これはね、果肉を使ってるんですね、はい、果肉を漬け込んでます。であのピールした皮の表面もちょっと入れてます。でもう一つが、ピールした皮の表面をたくさん集めて、それをメインで漬け込んでます。で果肉もちょっと入れてますっていうものなんですよ。でまあじゃあどんな感じかというと、ものすごくざっくり言うと、果肉9割でね、皮が1割っていうのと、皮が9割で果肉は1割みたいな、まあ、ざっくりとそんな感じのねこう2つ作ってるんですよ。はい、で何が違うんですかって言われるんですけど、同じものでも全然違います。はい、でどんなものかっていうと、果肉の方で作ってるやつは酸味があってね、そして酸味があっての香りはいいっていう感じです。はい、そして、まあ、香りはいいですね。はい、で、もう一つの皮の方はどういうのかというと、あの酸味はねほとんどないです。果肉入れてないので、ね、あの酸味ないんですよ、ね、柑橘のね酸味って果肉の方にあってね、皮は酸っぱくないですもんね。はい、だから酸味はほとんどなくて、で、香りはね、あの果肉に比べてねめちゃめちゃ強いです。はい、柑橘系ってねこう表面の皮が、ね、ものすごい香るんですよ。はい、なんかみかんとかね、こうね、あの 表面の皮とかね、あのこう剥いてるとこうなんでしょう、なんかこう油が出てくるじゃないですか。はい、あれ をしっかり漬け込んでるような感じです。はい、で皮の方はね香りが強くてね、あと苦味がありますね。はい、だからねロックで飲むとね結構苦いです。はい、でまあね、それがね、じゃあどっちがおすすめかというと、どっちがおすすめかというとね、果肉の方が一応おすすめなんですよ。はい、どうしてかというと、皮はあの苦いからですね。苦いから、なんかこうみんなにねこう苦いけど美味しいよってな、私は思うけど、こう言うわけにもいかないんで、一応ね果肉の方をね まあ、大体の皆さんにはおすすめしてるんですけど、好きな人は皮の方が好きですね。はい、それがね、なんかね、こう、面白いなというふうに思います。はい、で、他の柑橘も大体そうですね。他の柑橘もそうで、で、ね、みかんとかでも作りましたし、あとね、グレープフルーツとかね、カボスとかね、そういったものでもね、いろいろね、果肉と皮を分けてやるんですけど、やっぱりね、まあ、同じような傾向にあります。はい、だからね、皮の方はね、ロックで飲むのはね、あまりおすすめしないですね。はい、ロックで飲むとね、香りも強すぎてね、苦味も強すぎてね、なんかね、強烈すぎてね、入ってこないんですよ。はい、だから割って飲むのがちょうどいいです。割ってもね、なんかね、結構ね、渋みが残りますけどね。まあ、好きな人は好きなんでね、いいんじゃないかなと思います。はい、皮のね、果実酒が好きな人はね、なんか皮の方ばっか頼みますよ。はい、カボスの皮頼んで、レモンの皮頼んで、そして最後ベルガモットの皮頼もうかなみたいな、まあ、そんな感じの人いますし、なんかね、美味しいんでね、まあ、私もね、なんかわかります。すっきりして美味しいんですよね。はい、で、あのね、レモンとかね、柑橘の皮を使ったお酒っていうのは、私がね、オリジナルでやってるっていうわけではなくてね、イタリアに行った時にね、そういうね、お酒があったんですよ。はい、それがね、レモンチェッロとかね、まあ言うんですけど、まあレモンのお酒ですよね。で、それはね、何かというと、レモンのね、こう、ピールをこう、剥いて、皮だけをね、こう、漬け込んでるやつなんですよね。はい。で、だからね、まさにね、農家バーなんやで出してるのって、基本一緒ですよ。はい。で、まあ、それもね、それも苦味はね、そんなにないですけどね。はい、だからね、そこのあたりがね、結構ね、難しいですね。はい、私はね、もう素材感出そうと思って、ね、バカスカね、皮を入れてね、そして苦味もね、出るのもね、これがまたいいんだという感じなんですけど、あんまりね、苦くない方がいいのかなというふうに思ったこともあって、なので、苦味がね、あんまり出ない作り方もね、今結構ね、研究中です。はい。で、皮のね、一番最初の処理の仕方とかね、そういうのでね、工夫しながらね、あんまり苦くないけど香りは強いよ、みたいなね、そういうのも作ってます。ただね、苦味もね、結構ね、美味しさの一つなので、だからね、苦味をこう悪者扱いしてるわけじゃないですね。はい。だからね、こう、この部分だけを出したいなとかいうのはね、やっぱ、もうあるんですよ。はい。なんか素材ってね、香りがいいじゃないですか。ね、香りはいいですけど、香りだけじゃなくて、いろんなね、味があるんですよ。ね、酸味、苦味、で、まあ、当然ね、甘みとかね、いろいろあるんですけれども、その中の、香りだけ出したいな、ね、酸味だけ出したいなとか、そういうのがね、あったりするんで、そのあたりが難しいです。それを、うまい具合にやるのが、香料だと思うんですよね。はい、香料。ね、まあ、科学的に作った香料です。はい。ね、そういう、ベルガモットのね、果実酒とかね、お茶とかも開発してるんですけど、その時に、苦味はいいね、酸味もいいね、香りだけもうちょっと出したいっていう時に、ね、そういう時にね、香料がいいんですよね。ね、ベルガモットを足すとね、苦味とかね、酸味とかね、今はそれはいらないのになっていうパラメータも増えてしまったりするんですよ。そのあたりがね、香料の、ね、素晴らしさなんだと思います。で、なので、まあ、私ね、まあ、香料をね、こう不使用でね、やってますけど、香料が良くないから不使用というわけじゃなくて、なんか素材でね、どこまでできるのかっていうのがね、それが面白いからやってるんですね。はい。だからね、香料ね、いいと思います。素晴らしいと思います。はい。作った人すごいですよ。はい。まあ、そんな感じでね、今日はね、香りについてね、お話してきましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。はい。ね、今日はね、結構ね、普段のお仕事についてね、お話をさせていただきました。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。